一緒に聖書の言葉に耳を傾けていきましょう。今朝は小金井先生より明暗を分けた二人、明暗を分けた二人と題して御言葉を取り次いでいただきます。中心となる聖書箇所は新約聖書ルカによる福音書の第23章32節から43節です。
本日の聖書の箇所はルカの福音書23章32節から43節です。新約聖書ルカの福音書23章32節から43節です。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれるところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑って言った。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお継ぎになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。
皆さんおはようございます。3月も末になって子どもたちはもう春休み、本当に春、本格的な春となって、桜の開花も各地で、聞こえてきました。今日は受難週の礼拝です。先週この少し前、エリコの町にいるザーカイのお話をしました。イエス様と出会って救われて、その人生が180度変わってしまったザーカイ。ザーカイは皆から疎まれていた。誰一人自分に声をかけてくれる人がいない。そんな誰からも愛されない自分を自分自身も愛せない。心を固くなにしてですね、一心に自分の存在意義を金儲けに見出して、そこに心を向け固くなにしていたザーカイが、そんなところにイエス様が来られて、この一軸上の木に登って一目見たいと、通り過ぎるであろうイエス様がその木の下で立ち止まり、自分のことなど知らないはずなのに、その木の下から名前を呼んでくれた。ザーカイ、一緒に、私は今日あなたの家に泊まることにしている。一緒に食事をして、そして家に泊まってくれたザーカイ。 家に泊まってくれたイエス様、イエス様はそこでザーカイがですね、どれほど悪いことをしてきたか、またこれからあなたはどんなふうに更生していかなければならないかということをですね、つぶさに指摘することはされませんでした。ザーカイのしてきたことを責めたり正したりすることは一つもなかったんですね。自分がしてきたことのこの行為、その良し悪しでザーカイは自分を測ることをしなかったイエス様、清いものになったら私はあなたと一緒に食事をするよと言われずに、金儲け真っ最中のそこに存在意義を見出して、そしてそこに固くなに生きていたその真っ最中の自分の人生にイエス様が介入してくださって、受け入れてくださった、まあそのイエス様に受け入れられるには程遠いような存在であるということを重々知りながら、イエス様が来てくださったことでですね、自分の何かしてきたことの良し悪しではなくて自分の存在そのものを受け入れてもらった、まあ言い換えれば愛に触れられた、初めてですねザーカイはそのような愛に触れられて、その愛に応答するように自らがしてきたことをイエス様の前に告白して悔い改めました。イエス様はザーカイを責めなかった。また同じようにですね、私たちもザーカイとまでは言わないにしてもですね、自分の不足分というものを見て、こうであるべきなのにそうなれない自分を見てですね、いろいろ自分で自分を責める、いやふさわしくないものであると思う、そのようなことをですね、イエス様はつぶさにご覧になりながら、あなたはこうである、こうならなければならないというその指摘ではなくて、だから私はあなたの不足分不債分を私は肩代わりして、その不足分が不債がこの消化されるように、そのために十字架にかかってその不足分を支払うよと、まあ言ってくれたわけです。もう自分を責めなくてもよい、その責めを全部私が負って十字架にその負債を支払うから、そのようにイエス様は十字架に向かわれました。この後すぐエリコの町を出てイエス様はエルサレムに入城します。まあ果たしてですね、ザーカイはこの十字架にかかられたイエス様のどの辺にいたのかは書いていませんけれども、でもこの後ですね、なぜイエス様が自分を責められなかったのかということがザーカイのうちで明らかになったんではないかと思うんです。ああ私の身代わりにイエス様があそこでその負債を払ってくれたということがですね、実際のリアリティを持ってザーカイのうちに語りかけられたんではないかと思います。また私たちも、まあ、そうであろうと思うんです。この後イエス様は十字架への道に向かわれます。今朝ここからですね、アウトラインの方に、1週間どのような意味だったかということをイラストで載せてみました。第1番目は十字架へ向かわれるまでの1週間です。十字架へ向かわれるまでの1週間、まあ受難週というのはイエス様がエルサレムに入城してから十字架にかけられて死んで葬られるまでの1週間です。この歩みをですね、映画にした人がいました。2004年の映画、アメリカの俳優メル・ギブソンという人が自分で監督して、この受難週、イエス様が辿られたこの週をですね、映画化しました。まあパッションという題名ですけれども、イエス様のその受難の姿をですね、映画にしました。まあこれを見るとイエス様がどのような道のりをたどられたのかということが、まあ、よくわかります。まあ、イエス様は杉越の祭りを祝うために、まあ、この時期ですね、皆が杉越の祭りを祝うためにエルサレムに行ったわけです。みんなと同じようにエルサレムに向かいました。まあ、杉越の祭りというのはユダヤの7つある祭りの中の3つ、三大祭りにあたります。 これは旧約聖書のモーセの時代に起こった出エジプトの時のことを記念してですね、祝った祭りでした。あのモーセの時代、430年のこのエジプトでの奴隷から解放される時、その奴隷生活からエジプトから脱出する時、エジプトには10の災いが下されました。これは出エジプト記の7章にその記事が出てきます。その最後はウイゴが死ぬという災いでした。しかしこの災いを逃れる、パスオーバー、過ぎ越していくことができる、それは子羊の血をこの門と鴨居に塗ってある家、その家はその子羊の血を見てその災いが、過ぎ越していくという。その家の中にいた者は撃たれずにその災いは過ぎ越していく。大事だったのはその人がどうあるかということではなく、その人が何か良いことをしたからということではなく、子羊の血が塗られているその印を見て災いは過ぎ去っていった。イエス様はこの子羊となられるためにこの地上に来ました。出エジプト記の12章にこの出エジプトの時のこの過ぎ越しの記事が出てきます。この時はユダヤ暦で、2、3の月14日ユダヤ暦で2、3の月、私の部屋にはですね、ユダヤ暦のカレンダーが置いています。西暦ですけれども、そこに下にユダヤ暦が載っているカレンダーですけれども、2、3の月14日、それは今年は3月の30日です。この2、3の月14日に毎年毎年過ぎ越しの祭りが今でも行われるわけですね。そのような集まりがあるわけです。イエス様がエルサレムに向かわれたその目的は他のものとは違いました。皆はですね、この過ぎ越しの祭りを祝うために行きましたけれども、イエス様はこの過ぎ越しの時にほふられる子羊、その自分自身がこの十字架にかかって血を流して、そしてその犠牲となるためでした。出エジプトの時にあの門と鴨居に子羊の血を塗るために、各家ではですね、自分の家にいた羊をほふったわけです。殺したわけです。そしてその羊の血をその鴨居と門中に塗ったわけです。多くの血が流されました。それは自分たちの前に災いが過ぎ越していくためでした。犠牲になった羊がいたんです。イエス様はこの過ぎ越しの祭りの時、それを記念する祭りの時に、ご自身が神の御子がこの神の子羊として十字架で血を流す犠牲となられるために、この時エルサレムに向かわれました。ヘブル書の9章の12節の言葉をアウトラインに載せています。ヤギと子羊の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度まことの聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられるためですと。イエス様はたった一度、しかし永遠に続く贖い、そのために私たちを贖うために、ご自身があの十字架で血を流されました。その血を見てですね、神様は私たちがこの贖われたものであるかどうかということを見るわけです。私たちが何者であるかということ以上に、私たちがこの神の子羊の血、イエス様の血によって贖われているものであるかどうかということが重要だということです。イエス様を救い主として受け入れたとき、私たちはその贖いを受け取るものとされたわけです。祭りの5日前、この日曜日になりますけれども、ロバの子に乗ってイエス様はエルサレムに入場しました。 イエス様と弟子たちの一行はエルサレムに近いこのオリーブ山のふもとにある村に行きました。そしてそこでイエス様は弟子に言われるんですね。二人の弟子を使わして向こうの村に行きなさい。村に入るとすぐにまだ誰も乗ったことのない転ばがつないであるのが見つかります。それをほどいて連れてきなさい。イエス様の言われる通り行ってみると、まだ誰も乗ったことのない転ばがつながれて、そしてイエス様のもとに連れてきます。弟子たちはその上に自分の服を置き、そしてイエス様がその転ばの上にまたがりました。祭りのためには、祭りのためにですね、エルサレムはたくさんの人たちが、大群衆が集まっていました。そして、イエス様が、この転ばに乗られたイエス様が、エルサレムに入る、来るということを聞きつけて、多くの者たちがですね、その入場するイエス様を迎えたんです。ある者は夏目足の枝を振って迎え、ある者は自分の服をですね、進んでイエス様が進まれる道のりに敷いてイエス様を迎えました。この行為は、王様を迎える時の行為です。新しい王を迎える時の、風習でした。エルサレムの人々はですね、イエス様を王として迎えたんです。マタイとマルコ、ルカ、教官福音書にはですね、このことが出てきます。ホサナ、主の皆によって来られる方に祝福があるように、我らの父ダビデの来るべき国に祝福があるように、糸高きところにホサナ。民はですね、イエス様を王として迎えましたが、永遠の救い主たる王ではなく、このローマの圧政から自分たちを救い出してくれる、そのような王として迎える、そのような心づもりの人がほとんどだったんです。まだこの先に起こることをよく分かっていなかった、理解していませんでした。普通王様の入場ということになればですね、たくましい軍馬に乗ってまたがってくるものですけれども、イエス様はロバの子に乗って来られました。しかしですね、メシア、救い主は、ロバに乗ってやってくるということは、昔の、その、かなり前にですね、予告されていました。予言されていたことでした。ゼカリア9章9節、共同訳を、の言葉を、アウトラインにも載せています。娘、シオンよ、大いに踊れ。娘、エルサレムよ、歓喜の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者、高ぶることなく、ロバに乗って来る。メロバの子であるロバに乗って。娘シオンというのは、シオンの丘に立つエルサレムの町、またそこに住む人々に投げかけて言っている言葉です。立法に厳格なパリサイ人たちはですね、これを聞きつけて、神妙な顔でイエス様のところにやってくるんです。主の名によって来られる方になどという、聞き捨てならない言葉を群衆がですね、イエス様に向けて言っている。先生をお弟子さんたち叱ってください、止めてください。立法学者パリサイ人たちはイエス様がメシアであるということを公に言い表すものをですね、追放すると定めていたからです。大群衆がこの立法学者である自分たち、そのような立場を持つ者をないがしろにして反旗を翻すような行動は制せなければならない。また同時にですね、このローマ帝国の支配下であるイスラエルが新しい王が来たなどと言って迎えたならばですね、これがローマの中に耳に、ローマに耳にされると独立紛争ともみなされるかもしれない、厄介なことになる。止めてください、そんなこと言わせないでくださいと。しかしですね、イエス様は彼らに言うんです。もしこの人たちが黙れば 石が叫び出す。神様の真実、それは人が覆い隠すことができない。もし群衆が黙るなら、道端にあるこの石ころがホザナと叫び出すだろうと。まあ、あと数十年もすればローマの国はですね、キリスト教化されていきます。そしてそこではクリスチャンと呼ばれる人たちは激しい迫害に遭っていきます。その迫害の最中ですね、このクリスチャンたちは黙ることができませんでした。ホザナ、神の御子が来られたと。それを抑えることができない、歓喜にあふれるこの礼拝というものを、神様を信じて、その神様にその喜びによって捉えられた人たちは、それを抑えることができない、隠すことができない。もし群衆が黙るなら、道端の石ころが叫びますって言うんですね。私はこれを読むときにワクワクするんですね。私たちの礼拝もそうある、そのような姿であるものではないだろうか。歓喜に満ちあふれてですね、ホザナ、神の御子が来られた、私たちをあがなうために来られたと。私たちは毎週のごとにこの場所で礼拝を捧げますが、そのお方に向かってですね、まあ眉間に血を寄せてもごもごと、まあ、歌うのもある時はあるかもしれませんが、顔を向けて、天に向けて、復活されたイエス様に向かってですね、心からの歌を歌う。そしてそれを自分の告白として、そして心からの祈りを捧げる時に、顔と顔を合わせたイエス様との親しい交わりがこの礼拝の中にますます広がるんではないだろうかと。その礼拝をこう思い描くとですね、ワクワクするんです。今はまだ空席がありますけれども、ここに入りきれないほどの人が、このイエス様がエルサレムに入場した時に群衆が押し寄せるようにしてですね、イエス様を迎えたかのように、そのようにですね、今の時代もホザナ、神の御子によって来られる方を抑えきれることのできないほどの歓喜にあふれた礼拝が、この地上において、この21世紀教会の中で捧げられる、そのことを描くとですね、もうワクワクしてきます。もしあなた方の礼拝を妨げるものがあるならば、石ころが叫び出すとイエス様は言われたんです。抑えることはできない神の喜び、神の真理。そしてイエス様はその次の日、神様を礼拝する神殿に出向いて、この宮清めということをされました。なぜならば、この宮清め、この神殿にはですね、商売のように、この自分の私利私欲を肥やす商売の場になっていた。生贄を捧げる、そこにお金が、このお金の授受がある。神様に心から礼拝捧げる場所がですね、人の欲にこのこびりついたようなことがなされていく。ここは神様を礼拝する場所、ここは聖なる場所、その宮清めをなさいました。ある時ですね、私たちは今神の神殿とパウロは言いましたけれども、私たちの神殿にもそのような宮清めというものがされなければならない時があるんではないかと思います。主の御前に出る時にですね、果たして自分自身が捧げている賛美祈りの中に全く違うことを頭にしながら、心をそこは他に向けながらいないだろうか。イエス様はこの聖なる宮は神の礼拝する場所であると、ご自分が十字架にかかられる数日前にですね、もう一たびこのところに来て宮清めをなさいました。そしてまた、心を堅くなにしている民の指導者である律法学者、パリサイ人たちに向かって厳しくですね、彼らの在り方を叱責するんです。あなた方がこだわっているもの、そのこだわりというものが民の上に重い荷を担わせて、あなた方はそれを一本も手を触れて助けようともしない。そのこだわりというものが神様との本来の和解の道を妨げているんだということ、その責任とその罪の重さを激しく責め語りました。今までですね、例え話で話していましたが、 この後半部分、エルサレムに入場してからの律法学者とのやり取りをですね、福音書から読むと、イエス様はこの歯に衣着せない言い方でですね、はっきりとそれを厳しく語っておられます。そしてその後ベタニア村に入り、このザラート、重い不病に侵されているこのシモンという人の家にいて、そこで交わるときに、あのマリアがですね、高価なナルドの香油を持ってきて、自分の蓄えです、300デナリ、売ったら300デナリになると、まあ日本円にしたら約300万でしょうか、その壺に少しずつ少しずつ貯めていた高価な香油をですね、割って全てをイエス様の頭から注ぐんですね。この香りが部屋中に満ちて、そこにはですね、いい香りが満ちて、イエス様に香油が注がれました。ある者はこの行為を非難しました。これを売って施したら貧しい人にもっと良い施しができるのに、もったいないことを、なんてことをするんだと。しかしイエス様はこのマリアの行動を、この人はできる限りのことをした、そして自分の埋葬の準備をしてくれたんだと、まあ喜ばれたんですね。そんな行為を割ってもったいない、イエス様に心からする捧げ物をですね、私たちはどこか惜しみながらしてしまうようなところがあるときあるかもしれません。マリアはそれを一つも惜しまずですね、すべてを捧げたんです。イエス様それを喜ばれたんです。合理的でない、もっと施しができたのに。しかし最も合理的でなかったのは、あの神の子羊がその贖いを受けるに値しないような私たちのためにですね、あの十字架にかかられたことほどもったいないことはなかったんです。値しない、価値がない、その価値に等しくない、それを私たちは合理性がないというふうに言いますけれども、イエス様はこのマリアの行為をですね、喜ばれたんです。そしてこの最後の晩餐と言われる過ぎ越しの食事を取る部屋に行きました。その食事を取る前にいつもの習慣のように足を洗いますが、イエス様は弟子たちの足をここで洗われました。誰一人ですね、席を立とうとしない、誰かが私の足を洗ってくれるだろう、仕えてくれるだろう。弟子たちの心の中にはですね、誰が一番偉いのかという思いが、そのかけらがあったゆえに、誰もそれを率先しようとはしなかった。イエス様が自ら先に席を立って、そして汚れた弟子たちの足をですね、膝をかがめて現れました。この中にはもうしばらくしたらイエス様を裏切ってこの部屋から出ていくイスカリオテユダの足もありました。でもイエス様はそのイスカリオテのユダのする行為を知っていながらも、その前に足を、膝をかがめてユダの足も現れました。このあと私たちは聖餐式を持ちますが、この聖餐式はこのイエス様が最後の晩餐の席でした同じことを、まあ、私たちも今、まあ、覚えてしているわけです。教官福音書にはこの時イエス様が言った言葉が出てきています。いつも聖餐式で語る言葉ですけれども、イエス様はこういうふうに言って、この食卓に着かれたんですね。彼らが食事をしている時、イエスはパンを取り祝福して後、これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人々のために流されるものです。 イエス様はこの食卓を共にした後ですね、夜半弟子たちと共にこのオリーブ山に登られました。そしてその一角にあるゲッセマネの園という園で最後の戦いのような祈りを捧げられたんです。ゲッセマネというのは油絞りという意味です。イエス様はこのオリーブがですね、油絞りをされてオリーブオイルをこの取るように、イエス様自身が絞られるような祈りをですね、ここで捧げられました。父よ、願わくはこの杯を私から取り除けてください。主よと言わなかった。お父ちゃん、アバ父よ、お父ちゃん、願わくはこの杯を私から取り除けてください。しかしもしそれがあなたの思いと違うならば、そのままに、御心のままにしてください。そのような祈りが重ねられて、そしてこの祈りが集結したときに、向こうの方からですね、松明を持った見慣れた顔がやってきます。イスカリオとユダを先頭にして、その後ろにはローマ兵、律法学者、ここにイエス様を捕らえにやってきました。イエス様を裏切った者たち、弟子たち、イスカリオとユダ、その者たちがですね、イエス様を捕らえて、その後すぐにこの未明から朝にかけてですね、イエス様を不当な裁判にかけました。そしてイエス様は十字架刑に処せられることになりました。このような歩みの中でイエス様は十字架に向かわれたんです。そして第2番目には、大切なことを軽視させる自我、大切なことを軽視させる自我です。イエス様は39回の鞭打たれてですね、茨の冠にかぶせられて、あのビアドロローサという道をですね、自分の担ぐべき十字架を追ってよろめきながら、あのゴルゴダの丘までたどり着いてですね、そこで十字架にかけられます。太い釘を打たれて手と足に。その十字架は一本だけではなかったんです。あと二人、三本の十字架がゴルゴダの丘に立てられました。イエス様とその右、イエス様の中心に右と左に。イエス様は、このゴルゴダの丘で十字架につけられながらもですね、ご自分を釘付けにしたその人々を許し求める祈りをここで捧げられました。32節からお読みします。他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑って言った。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのかわからないでいるのです。 この祈りはイエス様があの山上の説教の時で語った、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいという、あの教えを実践したものです。まあ究極の取りなし、究極の取りなしと、まあ、言えるんではないかと思います。自分を裏切った人々、あざけった、そして椿を吐く者たちに対してですね、イエス様はこの祈りを捧げました。待望していたメシアが来たのに、その方を受け入れず、むしろこの人を、この方を疎んで陥れて十字架へつけろと、イエス様を殺す策略を練って手引きしたこの民の指導者たちも、このイエス様の十字架のそばにいました。あざけって言ったと書いています。あの人は他人を救った、ならば自分を救ってみろと。イエス様の十字架の周りにはですね、いろんな種類の人がいました。その苦しみをですね、いろんな立場から見守っている、見ている人たちがいました。ある人は十字架の周囲に群がってイエス様をあざける、平手で打つ。そしてある人は遠巻きにしながら、ある人は祭司長、立法学者たち、ローマ兵のような人もいました。まあ、さらにはですね、イエス様を産んだ母マリア、そして今まで親しく交わってきた人々も遠くから離れて、この様子を見守っていました。イエス様が十字架につけられたのは朝の9時、そして息を引き取られたのが午後の3時、約6時間。これは十字架刑では異例のことでした。十字架刑というのは出血多量で死ぬんじゃないんですね。呼吸困難です。最後にはじわじわと苦しみを味わって、最後には自分の体が支えきれずに肺を圧迫してですね、呼吸困難に陥って、長い時間をかけて死に至らしめる、ローマで持たれたこの残酷な死刑方法でした。イエス様はこの十字架で7つの言葉を発しますけれども、その最初の言葉が先ほど読んだ言葉でした。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らは何をしているのかわからない。まあこの言葉にはいろんな意味が含まって、今この時代で読む私たちにも語りかけてくる言葉があります。この彼らの中には、私、また皆さんも含まれています。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。まあベンハーという有名な映画があります。前編後編、まあ、超大作です。イエス様の時代を描いた、まあ、超大作の映画です。まあ、ご覧になった方も多くいらっしゃると思いますが、主人公はですね、ユダ家の末裔ユダ・ベンハ、まあ、裕福な王家のこの生活をしていたユダ・ベンハ、そしてベンハには親友がいて、この親友がですね、長らくローマに行ってローマの軍人となって帰ってくるわけです。そしてそこからスタートしてですね、この親しかった間柄にいろいろなことが起こって、そして、やがては憎しみ合う関係になっていくんですね。この映画の根底に流れているテーマは許しです。親しかったものがこの憎しみ合うようになって、そしてやがてはですね、相手を打ち負かしても、 その憎しみが癒えることはない。相手が無様にですね、無残な姿で負けを認めても、勝ったと思われる方にはですね、勝利感がない。その憎しみは癒えることがない。この主人公ベンハの心はですね、縛られていくんです。そのような中に、このたびたびですね、イエス様が見え隠れするんです。この映画の中でベンハはイエス様が山上で話しているところの横を通り過ぎ、そしてイエス様の姿を目にしますが、この時ベンハは復讐心の塊でありましたから、そんなことには目もくれず、そしてイエス様がおられることにも気づきませんでした。まあ、全てが終わって、憎んでいた相手が死んでも自分のうちには何の解決もない、虚しさばかりが残って、この憎しみの怒りは拭われないけれども、ベンハはですね、この後イエス様が十字架にかかられた時のこの言葉をですね、耳にするんです。父よ、彼らを許してください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと。この言葉をですね、聞いて初めて、かつて自分がこの人に会ったということに気づくんです。自分がこの奴隷船に連れられていくとき、その無罪の罪でですね、その罪を課せられて奴隷船に連れて行かれるときに、喉が渇いて飲めなかった水、それをですね、優しく水を差し出してくれた人がいた。あの十字架にかかった人はあの人だった。そしてイエス様が今度はビアドロローサのその道のりをですね、十字架にかかって息を荒くして水が欲しいというときに、ベンハが水を差し出すとですね、そのときローマ兵にその器を蹴り飛ばされて、イエス様は水飲むことができなかった。自分に水を与えてくれたあの方が、あの十字架にかかられた人なんだということを気づいていくんです。そしてこの言葉を、十字架で語られたイエス様の言葉を聞くんですね。イエス様が息を引き取られた後、その後もこの言葉が生きて、ベンハーの心の内に、胸に響いて、そして何をしても言えなかったこの憎しみ、勝ったと思ったけども言えない憎しみ、許せない思い、その塊だったようなものがですね、このイエス様の言葉がこのベンハーの心を癒していくんです。そして許す心をもたらしていくんです。イエス様がこの十字架上で苦しみの中にあって、究極の取りなしの祈りの言葉を発している傍らで、何が行われていたか、こう書いています。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。皆さん、この二つの情景をですね、対比してみてください。十字架で苦しんでいる、そして取り出しをしているイエス様の、その傍らでですね、そのようなイエス様がおりながら、そんなことは何の頓着もなく、くじを引いて着物を分けているっていうんです。この情景は、この情景に映し出されているそのようなことはですね、今も続いているのではないかと思うんですね。どういうことかというと、イエス様は限りのない許しで、条件なしの愛というものをいつもですね、与えようとしてくださっています、取りなしてくださっていますが、そんな傍らで恵みを忘れている人間はですね、そのようなことはそっちのけで、自分の権利とか 自分の利益とか自分の欲するものとか、ただそれだけに目が奪われてしまって、傍らで一心に私たちのために取りなしているお方の姿を目にしても、その意味がわからない、その愛がわからない、この対比です。コントラスト。人が心を駆り立てているものはいつもですね、自分の欲を満たすこと、自分のしたいこと、自分の願っていること、そしてその思いは最も大切なことを取るに足りないことと軽視させてしまう。最も大切、最も重要、最も価値あるものを価値のないものに見なしてしまう。愚かな兵士たちは救い主であるイエス様、神の御子を目の前にしながらですね、悔い改める心でもなく、新たな望みを得るものでもなく、変えられた生活でもなく、そして救い主でもない、たかが何枚かの着物を手にすることに一心に心を向けていたっていうんです。まあ自分もどこか重なるところがあるなと。そのような傍らでイエス様は、父よ、彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないでいるのですと祈られました。第3番目は、2つの反応、分かれた結末です。2つの反応、分かれた結末。人はですね、いつも神様がいるならという条件付きでですね、印を求めようとします。印があればいると思うし、印がなければないと思う。印があれば答えられたと思うし、印がなければ聞かれてないと思う。まあそれが私たちの常ではないかと思うんですね。自分の分かる確証が欲しい、これが印です。自分が認知できる、それがあれば信じるよと言ったようなものです。しかしですね、これは誤りです。この誤ったことがイエス様の十字架の下ででも行われていたんですね。35節、もし神のキリストで選ばれたものであるなら自分を救ってみろ。37節、あなたがユダヤ人の王であるなら自分を救え。39節、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救え。もし自分でその自分の身を救ってみたならば、あなたが神の御子キリストであるということを認めるよと。そうしたらキリストだと信じてあげてもよい。まあ今の時代もそうかもしれません。もしこうであるならば神であると認めよう、受け入れよう。第一コリントの一章の22節23節、パウロが書きました。ユダヤ人は印を要求し、ギリシア人は知恵を追求します。ユダヤ人は印を見たら神だと認める、ギリシア人は知恵が満足したら、ああ納得がいったら神と認める。ユダヤ人は印を要求し、ギリシア人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ただ一点、これだけ。印でもない、知恵でもない、あの十字架につけられたキリストを、このお方を述べ伝えるのですと。 イエス様が多くの他人を救ったという事実はここで認めているんですね。律法学者はその超越した力を自分たちに発揮してみなさいと言うばかりで、それを見せてごらんなさいと。その見せてごらんなさいというのは自分を救えということです。十字架にかかっている、じゃあ自分を救って見せてごらんと。そういう自分はその救いを求めないんです。一つもイエス様には自分を救ってみろと言うけれど、本当に救いの必要な自分はそっちのけで、その救いを求めることは一つもしませんでした。なぜならば自分がその必要のある人間だということを認知していないから、認識していないから。このようなもののために「イエス様は父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです」と取りなして祈ってくださったんです。ここには私や皆さんも含まれます。このイエス様の発した言葉をですね、最も近くで耳にしていたのがこの二人の囚人でした。イエス様の右とイエス様の左に十字架にかけられた犯罪人、そのイエス様と同じですね、激しい痛みと屈辱に耐えながらこの言葉をですね聞いていました。イエス様の両隣に十字架にかけられた人は、当然ですね、その刑に服するに値するようなことをしてきた滞在人でした。どちらも犯しがたい罪を犯して、そして最も残酷な十字架刑に処せられることになったものです。しかしですね、この二人がしてきたことは似たり寄ったりでしたけれども、この二人の在り方はこの後大きくですね、違った結末を見ることになります。39節、十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れなかったのか、恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。まあ死刑に処せられるような滞在を犯しても自分には許しが必要だ、自分は許されなければならない人間だと思うかどうかはまた別であるということがここからわかります。まあ私たちも同じ人間ですから、そのような面を持っています。罪を犯した人すべてがですね、その罪人であるということを自覚して許しを必要として求めるわけではないのだということがわかります。片方が言うんですね、自分の願い通りにしてくれないなら救い主でないとあなたは言うべきでない。自分勝手な願いだけを求めたのです。そしてこの一人の囚人は、それは彼にとって不幸なことでした。あなたはキリストではないか、自分と私たちを救え。しかしもう片方の犯罪人はこう言ったんですね。 イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。そんな資格が自分にはないということを重々知っているけれど、私はその救いが必要な人間なんです。そのことがですね、この言葉になってイエス様に向けられました。イエス様、私を思い出してください。十字架の刑に処せられている最中です。刑に服している最中です。イエス様はこの人の言葉の後すぐにこう返しています。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。パラダイスというのはこの天地創造の時のエデンの園、まあこれは罪によって、崩壊してしまった。しかし終わりの時代に回復されたエデンの園、それが完成される、それを表す総称としてパラダイスという言葉が使われていました。この歴史の始点と歴史の終点、まあ最後、最初と最後とに位置づけられているこのパラダイスに、イエス様はですね、今日あなたは私と共にパラダイスにいるよと宣言されたんです。メシアしかこのパラダイスの扉を開くことはできません。メシアが来られたらそのパラダイスの門を開くとされていました。ですからこの言葉こそがイエス様ご自身がメシアであることの証明でありましたし、イエス様の死と復活がこのパラダイスの門を開いたわけです。イエス様はこの囚人に向かって、あなたが今までしてきたことを計りにかけると良い行いが足りないからそれは無理だとは言われなかったんですね。もう過去に遡って自分のしてきたことの償いをできないような、それを清算できないようなものに向かって、そしてしまいには十字架の刑に処せられてしまうその最中であったこの人に向かって、主よ助けてください、救ってください、主よ私を思い出してください、そのように告白する者にはすべてですね、今日あなたは私と共にパラダイスにいると言ってくださる、主よ私を救ってくださいと心から求める者は誰一人漏れずに、たとえ病床でこの息を引き取る寸前であってもですね、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと言ってくださるんです。なぜですか？それはあなたの人生の不足分の負債を私が今ここで十字架で払っているから、過去に遡って清算できないすべてそれを私が支払ったから、あなたはそれを告白して、その救いを必要だと告白するならば、信じるならば、あなたはそれを受け取ることができる、その許しを受け取ることができる。一人の囚人はイエス様を罵り、もう一人は自分はその救いが必要なものであるということに遅ればせながらも、この十字架の刑に処しているとき、この苦しみの中にある中で気づいてですね、隣で十字架にかかっている方こそが、こんな自分を救うことのできる方なんだということを信じて求めました。皆さんは、 どちらの人でありたいと願うでしょうか。イエス様は今日もですね、私たちがたとえどこを見ていようとも私たちに目を注いでですね、取り出してくださっています。その愛の手を差し伸べてくださっています。ザーカイを呼びかけたように私たちの名も呼んでくださっています。イエス様がその恵みを私たちに与えるためにどれほどの犠牲を払われたか、この一週間ですね、イエス様が十字架へ向かわれた受難週を私たちも御言葉を開きながら、そしてそこに自分の身をなぞりながらですね、それゆえに私が今子羊の血で洗われて罪許されているものであるということ、その恵みの価値がどんなに大きなものであるかということ、この一週間味わわせていただきながら来週のイースターを迎えたいと思います。しばらく御言葉に応答して祈りを捧げましょう。天のお父様、私たちはイエス様が受難を受けられたその道のりを今日御言葉からたどりました。神の御子であるイエス様が人の子としてロバの子に乗ってこのエルサレムに入場し、過ぎ越しの時に十字架にかかってたった一度、しかし永遠の贖いとなるその子羊の血を流してくださいました。その血の印を見て災いが過ぎ越したように、私たちイエス様を信じた者に、私たちが何者であるかということ以上に、あなたの血に塗られた、あなたの贖いを受けた者であるということ、私たちがその恵みに預かっていることを心から感謝します。あの二人の死刑囚が、一人は罵り、一人はこんな自分だけれども取り返しのつかない過去に遡って償うことのできないさまざまなことがあって、今十字架にかかっているけれど、許してください、あなたこそ私を救うことのできる神の子羊ですと、神の御子ですと最後に告白し、そしてその肉体が朽ちた後も主と共にパラダイスにいると、その御約束を握ることができました。私たちもこの御約束を握りたいと願います。またすでにその恵みをいただいている私たちは、その恵みに預かるためにイエス様がどれほどの犠牲を払われたかということを、この恵みがどれほど価値のあるものであるかということを、この一週間御言葉を開きながらたどってまいります。主よ、どうぞ私たち一人一人に応じた語りかけをお与えください。あなたは死んで葬られて終わったのではない、復活しよみがえられました。その希望が私たちにも与えられています。主よ、どうぞこの希望を握りしめながら、ますますあなたの素晴らしさを知り味わう人生を歩ませてください。イエス様と共にある御約束を見上げてまいります。お一人お一人の上に個人的なあなたの祈りが捧げられますように、祝福して愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。 アーメン。